14ページ6特集4。11月は児童虐待防止推進月間。地域のみんなで子育て応援団に。14ページシンボルマーク。タイトルに添えてオレンジ色のリボンが描かれています。児童虐待のない社会を目指す運動のシンボルマークです。シンボルマーク終わり。近年、児童虐待により、小さな子どもが命を落とす事件が後を絶ちません。また、さまざまな事情で保護者と暮らせない子どもたちも年々増加しています。子育ては家庭だけでなく、地域の皆さんの力が必要です。この機会に私たちができることを考えてみませんか。問い合わせ、子ども家庭支援室、電話 632-2390。 14ページ、キャッチフレーズとロゴマーク。タイトル右側にスーパースマートシティのキャッチフレーズとロゴマークが掲載されています。キャッチフレーズは、ハローニューシティ、新しい街の暮らし、スーパースマートシティ宇都宮始動。ロゴマークは、スーパースマートシティのロゴマークです。SDGs のカラーホイールを模したもので、宇都宮にちなんだ17枚のイチョウの葉が円形に配されています。中央にアルファベットで、スーパースマートシティ、その下に、宇都宮 SDGs と書かれています。キャッチフレーズとロゴマーク終わり。14ページ写真。タイトル背景に重ねた写真。大切な子どもたちをそっと見守るように優しく出された両手。その手のひらの上に小さな3体の人型。地域のみんなで子育て応援団にをイメージさせる写真です。写真終わり。地域で子どもたちを見守る、育てる。子どもたちを取り巻く環境において、虐待などのさまざまな危険から子どもを守るためには、地域の力が必要です。地域の皆さん全員が子育て応援団です。3つのステップ、右の図参照で、子育て家族を見守り、寄り添い、必要な時に専門機関につなぐなど、地域みんなの大きな愛を持って子どもたちを育てていきましょう。14ページ図。地域で見守る3つのステップ。3つのステップがそれぞれ3つの円に示され、円と円の間に半時計回りの矢印が描かれています。3つのステップを読んでいきます。1、見守る。子育ての悩みや不安を持った人に温かい目で見守りを。2、寄り添う。社会的孤立を生まないちょっとしたおせっかいを。3、つなぐ。それでも心配なときは、専門機関に相談を。図終わり。令和3年度の児童虐待の通告数は586件。本市の令和3年度の児童虐待の通告数は586件でした。令和2年度と比べると減少しましたが、依然として多くの通告を受けています。14ページグラフ。本市の児童虐待の通告数の推移。通告数の推移を示したグラフです。年度、通告数の順に読んでいきます。平成28年、442件。平成29年、480件。平成30年、591件。令和元年、675件。令和2年、629件。 令和3年586件。グラフ終わり。そのしつけ、虐待かもしれません。子供のためにと思っていても、必要以上に強く厳しい言葉をかけたり、暴力を振るったりしてしまうのであれば、それはしつけと言えません。どんな理由でも子供たちの心や体への暴力は絶対に許されることではありません。虐待は子供の心と体の成長、人格の形成に深刻な影響を与える重大な権利侵害です。しつけと虐待には次のような違いがあります。しつけと虐待の違い。しつけ。子供自身が感情や行動をコントロールできるように落ち着いて教える。子供の感情を汲み取る。子供の思いを優先する。子供への影響。親に愛されている、大事にされていると感じ、自立につながる。虐待。保護者が感情に任せて子供をコントロールする。心や体を傷つける。親の立場を優先する。子供への影響。親の顔色を伺って行動する。良い子として認められることを諦め、自己肯定感が低くなる。気づいてください。SOS のサイン。子供の SOS の例。家に帰りたくないなどの訴えがある。不自然な傷やあざがある。いつも体や服装が不潔。夜間などに子供だけで外にいる。いつも親の顔色を伺っている。保護者の SOS の例。死にたい、殺したいなどと言っている。子供の怪我に対して説明が不自然。家がとても不衛生である。子供を家に置いたまま出かけてしまう。子供に関して拒否的、無関心である。困りごとがあったらすぐ相談。子育て、児童虐待の相談窓口。15ページ、表。相談窓口と相談日時を記した表です。3箇所の相談窓口があります。子ども家庭支援室、市役所2階、電話 632-2390、相談日時、平日午前8時30分から午後5時15分、県中央児童相談所、野沢町、電話 665-7830、相談日時、平日午前8時30分から午後5時15分。児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189。相談日時、夜間、休日を含めた常時、命に関わるなど緊急性の高い場合は、最寄りの警察署へ。表終わり。オレンジリボン運動。オレンジリボン運動とは、児童虐待のない社会の実現を目指す運動です。オレンジリボンはそのシンボルマークであり、オレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。市役所庁舎の北側の窓にオレンジリボンマークを掲出。日時、11月30日まで、午後5時から7時。15ページ写真。市役所庁舎に掲出されたオレンジリボンマークです。真っ暗な夜空、庁舎窓にオレンジ色のリボンがくっきりと浮かび上がっています。写真終わり。児童虐待防止推進月間啓発コーナー。期間会場。11月11日までは市役所1階市民ホール。11月30日までは 市役所2階特設コーナー。ご存知ですか？里親制度。里親制度は、貧困や虐待など、さまざまな事情で保護者と暮らせない子ども、要保護児童を自らの家庭に迎え入れ、育てる制度の一つです。この機会に、里親制度について知ってみませんか？里親の種類。15ページ表。里親の種類が表で示されています。全部で4項目あります。養育里親、愛称、土地の木フォスター。さまざまな事情で、本来の家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親。養子縁組里親。養子縁組によって養親となることを希望し、縁組されるまでの期間、子どもを養育する里親。専門里親。虐待を受けた子どもや非行などの問題を有する子どもなど、一定の専門的ケアを必要とする子どもを養育する里親。親族里親。実親が養育できない状態となり、扶養親族などが養育することがふさわしいと判断され、子どもを養育する里親。表終わり。クエスチョン1。里親になるには？アンサー1。特に資格はいりませんが、経済的に困窮していないこと。里親研修の受講など、一定の要件を満たす必要があります。クエスチョン2。里親の養育は大変？アンサー2。子どもの養育は決して楽しいことばかりではありませんが、日常の中で小さな喜びや発見がたくさんあります。クエスチョン3。里親制度をもっと知るには？アンサー3。里親の普及啓発、研修、トレーニング、養育支援など、里親家庭を社会全体で支える取り組みを進めている、栃木フォスタリングセンターがあります。里親制度説明会や出前講座などを行っています。詳しくは、栃木フォスタリングセンターホームページ、https://tfc2021.jp/ をご覧になるか、栃木フォスタリングセンター電話612-6970へお問い合わせください。栃木フォスタリングセンターホームページ QR コードの表示あり。